皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、6月25日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は極右政治の次に来るものです。安倍政権もピークは過ぎたんじゃないんでしょうかね。いろいろなところで、その変化見て取れますが、何も勉強しなくても、パッとその、わかる方法があるんですよ。それはですね、テレビの、中継でも、まあ、録画でもいいんですが、特に中継がいいですね。中継の、安倍首相の表情の出たところを見てみるといいと思います。やっぱりですね、新聞とか雑誌はですね、上手に写真を選びますから、なかなかその本当の顔が出てこないんですけども、テレビというのはですね、やっぱりその、隠せないんですね。特に中継はですね、隠せないんですね。ですからこの、まあ、国会のですね、ある時は、まあ、国会で言いたいことを言ってましたから、その時はですね、まあ、元気のいい顔してるんですけども、それ以外の時はですね、まあ、かなり深刻な顔だったと思うんです。で、国会が終わってから、深刻な顔が度が増してきたと思いますね。で、それは安倍だけではなくて、その周りの極右連中の顔、みんな同じようにですね、顔がその、くすんできたと思います。これは非常に重要なことでありまして、逆に言うとその新聞なんか恐ろしいのはですね、持ち上げるときは景気のいい顔を出して、で、落とすときはですね、わざとその、不機嫌そうな、あるいはなんかその、調子の悪そうな顔を出すんですね、あれ。写真入れ替えるんですね。そうやって上げたり落としたりして金儲けしてるのがですね、この新聞なんですけども、まあ、テレビもそうですが、中継の顔というのは騙せないんですよ。で、やっぱりこの台風なんかもそうですけども、何にもないところからいきなり台風が始まってぐーっと強くなる。で、ぐーっと強くなっているときみんなどこまで大きくなるのかと心配するんですが、ある瞬間にパタッと風が変わるんですよね。あるときパタッと何かやっぱ風が変わりましてですね、それから急速に衰退して最後はなくなっちゃうっていうのが台風ですね。まあ途中でなんかその、もう一回復活することもありますけども、まあ大体は大きなピーク過ぎればでおしまいだと思うんですね。ですから何でもその、ものすごい勢いでこう進展していくときも、渦のように、渦が強くなって大きくなって進展していくときもですね、どこでその反転するかはよく見てればいいと思うんです。例えば、太平洋戦争の時、日本はどんどん南方に出ていきましたが、あれはミッドウェー海戦ですよね。ここがちょうど転換点で、まさに風が変わった瞬間で、ここから一気に日本は追われていきましたよね。で、安倍内閣の場合は、まあ、いろんなことあるんですが、実はこの八重事件がですね、大きな転換点だったんじゃないんでしょうかね。私はテレビでね、東京都議会議員の人が、女性議員に頭を下げてる様子を見て、あ、これ間違いなくもう風が変わっていて、それが明確に出た瞬間だというふうに思いました。だってですね、極右ってやつはもう女性とか弱者なんかね、ほっとけって感じですよね。だいたい自民党の憲法改正草案とか皆さんご覧になったことありますかね。あそこに多分女性の人権って多分ないんじゃないかと思うんですよね。あれ戦前の家族制度がですね、頭の中ありますから、長男は戦争に行けばいいし、それでその女性は家の中で家事労働だけやってばいいと、どうもやっぱりそんな復興的な雰囲気が前からあれは漂ってると思うんですね。で、今回頭下げた議員というのは、あれ、尖閣列島に上陸した人じゃないですか。あれ、札付きの右翼というか極右ですよね。で、あんなのがですね、そんなその議場でのですね、やじに、まあいろいろ言われて頭下げるなんてことはですね、ちょっと今までなら考えようがないと思うんですよね。ところがあれ出てきて頭下げましたね。まだ他にもやじってんのいるかもしれないらしいんですけども、あれは本当に風が変わった瞬間だというふうに感じました。ですからこのところ、安倍の顔を見てるとですね、一つも浮いた顔してませんね。で、まあ集団的自衛権は多分通らないんでしょうね。あれもなんかいろいろ聞いてみるとですね、新聞の話なんかとだいぶ違うんですね。あれ、初めからその、集団的自衛権なんかですね、通すつもりはないんだっつうんですよね。で、まあ、公明党はですね、 まあ、いきなりノーと言うと、まあそこで全部終わっちゃうんでですね、まあどっちにもいい顔しながら引っ張って引っ張って引っ張ってって、まあいつもの通りですよ。溶かしちゃうんですね。あれ抱きかかえて溶かしちゃうっていうお得意の公明党の戦法で、でも認めるつもりはないんだって言うんですよね。だから最後は連立離脱も構わないと、どうもそう思ってるらしいって言うんですよ。公明党の一番上もですね。ですから、このなんか報道されてるのはあれ多分偽装情報でですね、溶かそうとしてんじゃないかなと思うんですよね。なんかそういうのをこう見ていますとね、あの安倍の顔はなんとなくうなずけますよね。あれこれからどこまでも戦争だったらですね、もっとなんか調子良そうな顔してると思うんですね、極右ですから。でもやっぱり変わってきていますね。で、やはりこの極右政治というのは、まあヨーロッパでもアメリカでも周期的に出てくるんですよ。周期的に出てきましてですね。で、しかし、ある時はまあ非常にその燃え上がるように見えるんですが、まあしぼむのも早くてですね、スーッとなくなっちゃうんですね。今アメリカはまた少し極右が出てきてますよね。なんかブッシュの支持率が高いとかバカなこと言う人たちが出てきましてですね、ブッシュ万歳みたいなこと言うのも出るんですが、ね、ブッシュ時代こそアメリカにとって悪夢だったと思うんですが、やっぱりこう、ノスタルジー持ってる連中がやっぱいるんですね。極右連中ね。ネオコンもそうですけども。まあそんなのが出てきてるわけで。しかしまあこういうのは長続きしませんから、また消えていくわけです。そうするとここでもう少し我々は冷静に考えなきゃいけませんね。この後何が出てくるかです。もうやっぱり、民主党も全然ダメですし、その他の野党もまあダメですから、ここでその安倍政権がこう終わるっていうのは、まさに戦前の東条内閣退陣と同じですね。日露戦争に勝って、大いに、まあ、浮かれて、自信がたくさんついたと。しかし、大正9年のバブルの崩壊でですね、すべてが開示に来し始めていて、で、最後、もう焼けっぱちになって戦争を始めて、ものの見事に自滅しちゃったと。まあ、この間はそうなんですね。で、結局、その、戦いですから、同じように厳しかったのは、アメリカやイギリスも当然厳しかったわけです。ドイツも厳しくて、日本も厳しくて。で、こう、世界大恐慌でみんなが厳しくなる中でのこのゲームに日本は負けたわけですよね。そこが、なんかですね、まだよく理解できてないんだと思うんですね。アメリカやイギリスも死ぬか生きるかの戦いだったんですね。で、日本も死ぬか生きるかの戦いだったんですね。それで負けたんですね。そのことの重みがまだね、わかんない人たちが世の中にどうもいるらしいんだね。で、しかし、まあ、それで一旦、まあ、ドブさらいみたいになったわけですよね。第二次世界大戦に負けて、あそこでそういう、まあ、これでは勝てないというやり方をね、取ってた人たちが全部一掃されたわけですね。で、今もそうなんですね。この安倍政権というのはある種極右のドブさらいで、まあ、一旦表で浮かび上がってきましたから、で、これ全部流しちゃうわけですよね。で、その次どうなるかですね。アメリカでも一つ面白い兆候が出てるんですけども、それはやはりその原点回帰派ということなんですよ。アメリカの建国の原点に帰ろうというロンポールみたいな人は、やっぱり非常に人気がありますね。ヨーロッパの場合だとその原点回帰というのは地域の独立なんですね。ウクライナでも今回ありましたけども、今、スペインでもイタリアでも、ベルギーでも、それから、イギリスでも、そういう話ありますが、ヨーロッパにおける原点回帰というのは、あれ、まず、やっぱりその、地域の独立なんですね。ですから、ヨーロッパの場合は、地域独立派と、それから EU 統合派の、まあ、今、綱引きをやってるんですが、まあ、EU の統合はなかなか難しいんですね。ですから、まあ、EU がなくなっちゃうことないんでしょうけども、うんと緩めちゃって、手綱をうんと緩めて、むしろ国民国家を解体していきながら地域と EU という二階建てに変えていく方向じゃないかと思うんですね。まあそれで原点回帰しながら一つのヨーロッパという、まあその理念と実益を守ることができるだろうというふうに考えてやってるんだと思うんですね。で、アメリカの場合はやはりもう連邦政府が持たないんでしょうね。連邦政府議員に対する、連邦議会議員に対する国民の支持率って今 7% とか 8% ですよね。あれ前からそうですね。大統領もせいぜい 40% ぐらいでありまして、まあもうあれは連邦政府は誰が出てきてもこう立ち直りませんね。そうするとアメリカの場合はもう一回こう南北戦争っていうかですね、なんか州の独立戦争みたいになっていくんじゃないでしょうかね。だからまさに州ごとの独立、しかもその州も割れるところも出てくるし、まあ、かなりグズグズな形になってきて、まあ、結局はアメリカの原点に帰ろうということで、もう一回国内に戻って立て直すと。 だからそれに反対してる連中が極右ですよ。まあ、金融と軍事の力でですね、もう世界を支配しよう。で、金融がもうダメですから、まあ、軍事でやろうっていう連中がですね、軍だとか CIA だとか、まあ、つるんで、日本にも声かけて、中東にも声かけて、中国の一部にも声かけて、まあ、世界中不安にさせて金儲けを最後やろうと、まあ、うごめいてるんだと思うんですが、まあ、これも勝負あったですよね。で、そうなってくると、やはり原点回帰。じゃあ、日本はどうかというと、やはり日本も原点回帰なんですね。まあ、世界の大きな潮流はロハスですから、まあ、ロハスという健康とか持続可能性ということを考えたものは、それはもう世界中共通ですね。だからこれに逆らうものはもう、それは続けることができないわけですけども、特に日本なんかの場合はですね、もともとがロハスな国ですから、長続きするわけで、結局その政治や組織を運営するとき、ね、リーダーシップ取るときに、やはりこの原点という部分に戻れば、それが自動的にロハスにもなってるわけですね。例えば、もう前から申してますように、日本はですね、法律だとか、あるいはその、お金だとかですね、まあ、近代的なお金でも、それから古代のお金ですね、そういうお金だとか、さらにはその、大きな都市計画だとか、あるいはお米だとか、仏教だとか、漢字だとか、こんなことができるずっと前から、この国で暮らしてるわけですね。神武天皇が始まりって言ったのは、あれは明治時代の人たちでありまして、神武天皇前は出雲族がいたわけですね。この出雲族がいて、その前にはもっと多くの人たちがこの国を作ってきたと思うんですね。だから日本列島というのはもう、太古の昔から自分たちで、生きていくという伝統を持っている。ですから、ここでまず、まっすぐに考えなきゃいけないことは、日本の原点というのは、法律も何も何にもないところなんです。アメリカみたいに憲法が原点とかいうもんではない。むしろヨーロッパに近いもので、地域が原点なんですね。地域は、まあ、一つ一つの地域もそうですが、やはり日本全体が一つの地域みたいなもんで、やっぱりその地域に帰ろう、その国の原点に帰ろうといった場合に、法律以前の世界があそこに出てくるんですね。ここは政治の上でもすごく重要なことなんです。観光立国というのはなんでこれほど盛り上がるのかっていうのも全部そこにあるんですね。もともと観光立国のその、光というのは、その地域から出てくる光で、その地域の衣食住を満喫する人から出てくる光ということですから、やはりそこには法律も何もないんですね。自然と人がいるだけでありますから、ややこしい理論も何もいらないわけであります。それがこれだけ盛り上がってるってことは、やはりこの原点はそこにあるということで、それからリーダーはその地域から押し出されてくるべきもんなんですね。だから中央から任命するんではなくて、地域ごとにやっぱりリーダーを押し出してくるべきものである。そしてやはり、日本は、一山越えると、一川渡ると、自然が違うんですね。だから、あくまでも、その地域の共同体を大事にして、その地域の共同体を、その地域の、風土を生かして、育てていく。これが、やはり日本の政治の一番の原点なんですね。だから、その地域の声をよく聞きながら、地域のことを考える政治をやらないと日本の政治はうまくいかないんです。ある時の自民党はそれが非常にうまくいってたからここまで日本もね成長したわけでありまして、地方のことを考えずに地方を衰退させてばっかりいると、これはかえって地方はですね、国全体が衰退しますんで、やはり本物の地方を大事にするってことが必要ですね。まあそれもこれもですね、まあ結局最後ほら国債が破綻しますからね、あんなに国債出して。で、産業の衰退が続いているわけですから、これは国債を持ちませんので、で、そうしたら、まあ、財政に行き詰まるでしょ。だから入り口のところはもう見えてるわけですよ。財政が完全に行き詰まっちゃって、国債の金利が跳ね上がっちゃって、国債発行できない。大変だった話になる。で、大変で金出しをもっと、ね、追加して発行すればもっと金利上がっちゃう。じゃあどうするんだってことになったら、今度国債の発行一切しないと。全部整理すると。例えば税収が35兆しかなければ支出が35兆の予算を組む。そうするとまあ簡単に言えば予算の規模を3分の1にしなきゃいけない。ということは役人の3人に2人をクビにする。役人の3人2人をクビにすれば3分の2の仕事はなくなるんだから、仕事3分の1に減るんで、まあ、それで均衡財政し、原点から日本政府を立て直す。ここまでできればまあ次の日本政府のどんな形にしろ原点になるわけで、で、その3分の2の仕事を辞めますから、それを地方に割り振るわけですね。地方や民間に。で、その割り振る相手というのは、まあ、やりたい人がやるっていうしかないですよ。で、なくて困ったらですね、やっぱ誰かやるしかないです。で、やる人出てこなかったら、その地域はですね、しばらく誰も人の住まない地域になるということで、 まあ他の地域栄えてくればまたね、そこ移民してくる人もいますから、そこで全部終わりじゃないんですけども、まあ大体そのリーダーの出方の良し悪しでですね、まあすぐ栄えていくのか、ちょっと後回しになるのか、その辺はこう決まっていくわけですね。それぐらいのことを考えておいてこの国いいと思いますよ。もともとそんなね、法律だとか、金だとか、漢字だとかなんかできる前からこの国たち暮らしてますから、まあそれぐらいは別にね、大変だっちゃ大変なのでかもしれませんけども、もともと大変な状況なんですからですね。まあそうやって問題を克服することは全然問題はないと思うんですね。で、もう一つはですね、じゃあそうやって地方に分かれながら、その、どうやって暮らしてるかなんですけども、やはりたくましく暮らしてるんですね。品質の高いものを作って暮らしてるわけですよね。それは石器時代の矢尻なんか、矢尻一つ見たってわかると思いますが、むしろ石器時代の矢尻とかですね、石の道具っていうのは石器時代、しかも古いものの方が綺麗ですよね、あれ。博物館並んでるの見ても。一番なんかその芸術性が足りないのは古墳時代。それから弥生時代。で、縄文時代はやっぱり弥生時代よりずっと芸術性高いし、石器時代は縄文時代よりさらに芸術性が高いように見えますね。いろんな博物館に並んでる遺跡のね、発掘品見ると。だからやっぱりもう太古の昔からですね、我が国は、その、一見貧しいようなところに住んでいながらですね、ものすごくその、質の高いものを作ってるんですね。だからやっぱりそういうものを売ることができて、まあ売った時に今のような貨幣は使ってないんで、どんな方法で売ったのか、物々交換なのか何なのか、それはよくわかりませんけども、まあとにかくその質の高いものを作って暮らしたことは間違いないんですね。だから地方の時代といった時に、その地方から世界に売れる特産物を作って、で、それを売って出ると。地場産業にして売って出すと。ここの原点に戻るわけですよね。それは大体昭和40年代半ばぐらいまでの日本の現実でもありましたしね。やっぱりそのためには地方のリーダーがいて、地方の、ネットワークがあって、そこに地場産業があって、1、2、3次すべての産業がそこにある意味で統合されてて、そこから生み出される様々なものがですね、まあ全国規模で世界的に組み合わさっていきながら付加価値の高い衣食住の道具となって、まあ世界中に売られていく。それによってその日本の生計を立てる。この道ですよね。その金も技術も何にもないのにいいものを作る、その技っていうのは日本人今でも持ってますから、それはむしろですね、世界的優位は高まるんだと思うんですね。世界がその大恐慌がの二番底になって投資資金が止まった。今中国はそうですね。中国今全然投資資金入ってこなくなりましたね。あれは答えてると思いますよ。何もできませんから。だから不動産も暴落してるんだと思いますが。ああなっちゃうと、要するに個人の、まあ、情熱とですね、技で品質を作るっていうところまで行っていませんので、あれではですね、全部流浪の民になっちゃうと思うんですよ。で、日本はまあ幸いながらですね、個人の技で頑張れると基礎が残ってますから、まあ、そこを出発点にですね、いいものを作っていくということは十分できると思いますね。もうこうやって中国に投資がほとんど入ってこなくなった。もう大幅に減ってきたという様子を見ればわかる通り、世界中そんな、この20年のような、30年のような激しい投資ブーム来ませんので、ゆっくりやっていいわけですよ。ゆっくりやって、お客もね、よく選んで、作るものもよく選んで、でじっくりいいものを長く作ればいいわけですよね。そんな慌てることありませんから、その辺が一つ基礎なんでしょうね。だから医療、福祉、介護、教育は基本的には地域の仕事であり民間の仕事なんですね。やっぱりその自治体っていうかその地域を栄えさせようと思ったら、そういう住民サービス、人々に対するサービスの向上はどうしても大事ですね。医療、福祉、介護、保険、そして教育がちゃんとしてなければその地域まともに回りませんからね。だからそれは稼いだ金で回すわけですよ。しっかり稼いでその金で今言ったサポートの部分を回すってことが大事ですから、まあそれが基本的な方向性でしょうね。で、グローバリゼーションなんてものはないんですけども、まあその地域のやり方で世界と付き合っていくという、だから個性を大事にしながらオープンであるという、まあそういう形になっていく。で、まあ CIA だ、KGB だ、ああいうものがなくなる世界の戦争もまあ大体収まってくると思うんですね。今戦争屋が起こしている時代ですから、戦争屋がいなくなればですね、だいぶ静かになってくる。で、あとはやっぱり経済開発しかありませんから、まあそこのところは日本も気張っていくらでもできると思うんですね。こういう大きな方向性っていうのは私どもが前からやっております日本再生プログラム推進フォーラムでも、まあそういうような方向性出ておりますしね。まあそれをなんかリベラルっていうのか、 なんていうのか、なんていうんでしょうね、保守っていうのか、リベラルっていうのか、よくわかりませんが、まあ、とにかく変化をリードする、根底的にそのシステムを変えて変化をリードするための日本再生だと、そんな風に考えればいいと思うんですね。いよいよですね、この最後のドブさらい、今回のその極右政権の衰退で終わりが見えてきましたから、いよいよその次ですから、皆さんそれぞれの地域とですね、業界でですね、頑張っていただくことが大事だと思いますね。今度こそ本当にですね、日本のまともな人たちの実力の見せ所だと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、極右政治の次に来るものということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。